分寺レイディオ。
国分寺の街、人、自然、歴史などを紹介するポッドキャスト番組国分寺レイディオは、東京経済大学地域連携センターが制作運営しています。こんにちは、ライターの近松笹山です。国分寺を中心に中央線サブカルチャー、カウンターカルチャーについて調べています。東京経済大学地域連携センターさんからのご依頼により、2023年から国分寺レイディオのパーソナリティを務めています。よろしくお願いします。国分寺レイディオ第2シーズン、カフェから国分寺は作られるでは、カフェを中心としたサードプレイスと、それを作り上げた人たちに焦点を当てています。今回の第3回のテーマは、2008年からの始まりです。ゲストには、第1回国分寺でカフェを作ると同じ国分寺で最も新しい注目のカフェ、喫茶空クラゲの共同代表である鈴木博樹さん、稲垣すみれさん、田口俊博さんの3人をお迎えしてお届けします。それでは最後までお付き合いください。
国分寺レイディオ。
改めまして、ライターの近松笹山です。国分寺レイディオ始まりました。第2シーズン、カフェから国分寺は作られる第3回は、2008年からの始まりというテーマでお送りします。前回の第2回は、国分寺に流れるカフェ文化というテーマで、20世紀半ばから20世紀が始まるまでの国分寺の街の文化に影響を与えたと考えられるいくつかの伝説的なカフェを取り上げました。今回は2001年から現在まで、カフェを出発点にアクティブなサードプレイスを作った人々に焦点を当て、現在の国分寺の街の文化のユニークさや魅力について考えてみたいと思います。第1回に続き、今回も喫茶空クラゲ共同代表の鈴木博樹さん、稲垣すみれさん、田口俊博さんの3人にお話を伺いながら進めていきます。鈴木さん、稲垣さん、田口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。今回テーマが2008年からの始まりっていうことなんですけど、ちなみに僕ら2008年の時何歳だったんですか？
僕が13。
13。
すーちゃんは
11。僕が10歳なので、
小学校5年生だ
からね。ちょっとなんか、だから先輩たちのこう歴史から学ぶっていうところで、ちょっと今回いろんなことをお聞きできるのを楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。それでは、これからですね、説明したいと思います。まずですね、70年代的な文化の衰退、国分寺の地価の高騰、国分寺駅ビルの竣工と特別快速電車の停車、バブル経済の崩壊の影響、飲食チェーン店の拡大などによって、1990年代までに少しずつ消えていった個人経営の店が、21世紀に入ると国分寺の街にもまた少しずつ現れ始めてきました。21世紀になって開業した店の中でも、2001年にカフェスローができたことの意味は本当に大きかったと思います。カフェスローの掲げるコンセプトや価値観は、60年代のヒッピーたちによるカウンターカルチャーの精神、簡単に言うと理想主義的な価値観ということですね、をルーツにしていて、それを魅力的で分かりやすい形で現代によみがえらせたものだと私には感じられました。実際にあのカフェスローのですね、店主の吉岡敦さんは、あの村上春樹さんなんかと同い年で、まさしくヒッピーのあの時代に20歳ぐらいだった人ですね。
吉岡さんはね、そのユネスコとかでも、
そうですね、働かれてた方ですね。
活躍されてた方ですよね。
はい、でそれまでも特に中央線沿線にはいくつかあった60年代から70年代にかけてのカウンターカルチャーの精神そのままの、あの自然食レストランというのはね、あの中央線沿線の街にはね結構あったんです。でもあのカフェスローが違っていたのは、おしゃれでありながら発信するカフェっていうですね、それまで見たこともなかったですね、そういうものはね。
そうなんですね。
2001年にできた時にはちょっと驚きましたね。で、ちなみにカフェスローのおしゃれな居心地の良さっていうのはね、 珪藻土に藁を練り込んだストローベールハウス、これはあの建築家の大岩剛一さんがブレーンとなってね、延べ150人ものボランティアの方々が2週間、わずか2週間で作られた
すごい
2週間ちょっとなんかこれ僕らの DIY の話とか、ね、考えるとすごいことだよ ね,
いね
でそういった作られ方で作られたんですけど、あのそれがやっぱりあの店の落ち着きと温室と管理の快適さっていうのにつながってね、あのそれがあの土台にあるから地に足のついたね、あのおしゃれさっていうものに、ね、なっていったんじゃないかというふうに思います。あのしかもあの理想主義を押し付ける感じが全然なくてね、あの肩の力を抜いて考えようっていうところがね、あの本当にすごいなっていうふうに思いました。でちなみにね、あのカフェスローが考えたコンセプトは読み上げるとね、あの7つあります。スローデザイン、オーガニックカフェ、フェアトレードショップ、スローフード、スローマネー、スローマネーというのは地域通貨ですね。それからインフォカフェ、インフォカフェというのはそこがこう拠点と発信点になったりつながったりするような意味ですね。それから最後の怠け者的ライフスタイル、まあ、なんかよく分かりませんけど、あの怠け者的なライフスタイルをやっていくということで、もともと怠け者ということをキーワードにして、さっきの大岩剛一さんという建築家の方、それからあの辻真一さんというね、あの有名な学者の方ね、あのそういった人たちがあのやっていたことがね、このカフェスローにつながっていったっていうことなんですね。で、あのちなみに2001年にねカフェスローができる頃にね、あのそのブレーンの一人である明治学院大学名誉教授、明治学院大学で当時教えられてましたけど、辻真一さんがスローイズビューティフルっていう本を発表されてます。でこの本はね、今日持ってこようと思ったんですけど忘れました。あの何かにせき立てるように理由も分からず先に進もうとするファストな消費文化に対してね、この本は立ち止まってゆっくりじっくり考えるっていう提案の深さがあったわけですね。で今読み返すとこの本はね、あの挑戦的な感じがします。結構ねその時代に対するね抗いっていうことで言うとね。でしかも面白いことにね、この本のタイトルね、移動中の新幹線の中で思いつかれたっていうところが、ね、すごいですよね。でちなみにですが、この本が出版されてから2週間後ぐらいに911の悲劇が起こりました。あのでカフェスローの入り口にはね、この本のタイトルのスローガンがね以前は掲げられていますね。であとカフェスローのね、あのあれですね、カフェスローの店主だった人ってね、最初の頃はね、あの辻先生のねゼミ生だった人がね、あの店主をあの最初の頃やってましたね。あの卒業した後にねやってたと思います。であのそれでカフェスローはね、あのさっきのね、あの7つのコンセプトってありましたけど、その中でね地域通貨怠けっていうのをね、怠けなのか分かりませんけど
イントネーションが、
作ったりとかね、いろんなこう、ね、発信というよりもね発信するイベントをやり続けたんですね。でね暗闇ナイトっていうね、電気を消してね、あの夏至の日にね、あの電気を消して一日過ごしてみようっていうね、そういうようなイベントがね、あったんですけど、これがね発展する形でね、あの100万ドルのキャンドルナイトっていうイベントになっていてね、でそれで結果としてね、これあの毎日新聞の報道によるとね、500万人以上がね参加したそうです。
いやすごいですね、
国分寺からの500万人です。あのでびっくりしました。私もね新聞読んでびっくりしましたね。あの店のあれがそうなっていったのっていうね、あので巨大イベントになっていったんですけど、単なるカフェを超えたね、静かな行動がそういうふうになっていったっていうようなねことが、アクティブなサードプレイスっていう言葉をね、私はちょっとね考えましたね、自分の中でね。サードプレイスなんだけどアクティブだなみたいなね。でそれがカフェスローンとがね、やったことですね。でカフェスローはね、そういったイベントとか発信っていうのをね、力を入れてやっているカフェだったんですけど、店ができた3年後の2004年にね、代表の吉岡篤さんがね、カフェがつなぐ地域と世界、カフェスローへようこそっていう本でね、さっきのストロベルハウスで作ったとかね、こういう考え方だっていうことをねまとめたんですね。でそれがね、大きかったのは国分寺の町にもね影響を与えたんです。でどういう影響かっていうとね、この本が出された後に国分寺の町がねメディアで紹介されるときに、メディアの人たちは当然この本を読んでるわけですから、 過去にはヒッピーが住んだ街っていうだけだったのが、かつてヒッピーが住んだスローライフな街っていう紹介のされ方になっていったんです。
これ紹介のされ方が
変わったんです。変わったんです。スローライフな街っていうふうに変わったんですね。でそれでそういうふうに一旦紹介されると、国分寺の我々国分寺にいる人は、あ、自分のところはスローライフな街なんだっていうふうに思うと、あ、スローライフだなっていうことで広がっていくんですよね。そういうことがね、この2004年以降起こっていったんですね。で、カフェスローはね、国分寺街道をずっと行ってね、府中市になったあたり、府中市栄町っていうところにね、あったんですけど、賃貸契約の関係でね、移転をしなくてはならなかったためにね、2008年に、このね、喫茶空クラゲがの手前ですね、手前の東元町、徒歩5、国分寺駅南口から徒歩5分ですけどね、そこに移転することになります。でこれが2008年からの始まりっていうことの本当の始まりです。でカフェスローはね、移転のための費用をね、一口1万円で出資者を募って集めたんですね。でそれが後のクラウドファンディングにつながっていくっていうかね、クラウドファンディングと同じ考え方で最初に行われたことです。
あ、じゃあ当時はクラウドファンディングっていうものは
ないです。
ないです
。あくまで一口1万円で出資してください。
へー、本当にじゃあその原型なんですね。
そうなんです。だってネットがそれほどないですから。
あ、確かにそうですよね。
ないです。2004年だとね、そんなにね、ネットでね、
そうです
ね、いろんなことがまだね、できない。だってスマートフォンが普及してないですから。
うん、
スマートフォンはこの後ですよね。iPhone とかできるのはね。でちなみにこの時に私も1万円出資したんですね。
あ、そうなんですか。
でそれで数年前までね、クリスマスになるとね、店の割引券が事業報告と一緒に届いてたんですね。でなんか律儀だなってずっと思ってました、ね、でカフェスローの面白さとか魅力っていうのはね、ちょっとなんか語ると長くなりすぎるんですけど、ゲストの皆さんはね、今のカフェスローについてね、どのように捉えられていますかね。特にメニューとかイベントなども含めてね、感想などあればお願いします。稲垣さんどうですか。
そうですね、はい、本当一番近くで本当にカフェスローのスタッフの皆さんが営業終わりにうちに遊びに来てくれたりとか、吉岡さんも顔出してくださったりとか、そういう関係性の中でやってますけど、なんかこう私は2年前国分寺に来た時に、その国分寺中にあるこうなんだゴミ拾い活動が盛んだったりとか、はい、野川のことについてすごく、うん、なんだろう、大切にしてるこうイベントだったりとかが街で結構あったりとか、はい、そういうなんかなんでこんなに国分寺は環境っていうものにみんな意識が向いてるんだろうって思ってたんですけど、はい、やっぱりこの今のお話を聞いてカフェスローがすごく、
う
ん、大きな影響を与えていたんだなって本当感じましたね。
メニューとかどうですか、食べ物とかね、飲み物とかについては。
そうですね、僕のコーヒーの関わりでいうと、実はカフェスローにあるカフェスローであった手入り焙煎選手権というのが実は開催されてたことがありまして、僕それに出場して、はい、全国準優勝になったことがある
っていう。素晴らしいですね。
はい、自慢でしたみたいな形で、実はカフェスローはもうずっと昔から、うん、大学生の頃から、
はい、
お世話になってるカフェで、うん、いやすごいですよね。もうなんかずっと同じスタンス で、
うん、そうですね、
でかついろんな方が入り混じって、うん、でそれもなんかね、その吉岡さんってもう結構僕らでいうと人生の先輩ですけど、うん、はい、だけじゃなくて若い世代も入り混じって作ってるっていうのが、
う
ん
う
ん、
と
ってもなんか魅力的だなっていつも思いながら拝見させてもらってます、
うんうんうん、メニューとかどうですか、ランチとかそういったもの。
メニューのことを言ってる、
カフェだと重要なことなんですけどね
そうですね。でメニューだと、その今ランチもそうだし、あとパフェがね、季節ごとにあったりとかもして、でちょっとフードから外れるんですけど、僕の一個推しがあって、スパイスコーラっていうのがありまして、いやこれが美味しいんですよ。でスパイスコーラで今出してるかな、裏メニュー的に一回出してたのが、スパイスコーラのコーヒーを出してたことがあって、それは美味しいんですよ。
どんな飲み物か想像できない。
本当ですか。で僕が好きすぎて、一回そのくるみ堂喫茶店で働いて いた時代にあのスパイスコーラを勝手に仕入れて売ってるっていうことがあって他のカフェのやつを売っててであのそうそうそう僕もちょいちょい買って帰るみたいなことをあのやってるぐらい好きでしたね、
はい、なるほど、わかりました。そうですね、あのカフェスローがですね、あの2008年にあのさっき言いましたようにね、あの東元町野川のほとりに移転してね、駅からの距離が5分になってね、店も広くなったのはね、2008年の6月21日です、うん、これなんで知ってるかというと出資したからですね、ちゃんと報告書が送られてきてるのでね。でその3ヶ月ほどの後ね、10月1日で間違いないですかね、あの西国分寺、
はい、あの10月1日で間違いないで す,
いいですね、はい、西国分寺にくるみどコーヒーが開店します。でここで2つ揃いましたね、うんうん、でちなみにこの頃ですね、あの翌年10月にね、おたカフェっていう店になっていくね、おもてなし屋台っていうのがね、おたかの道で日曜日に開催されている催しがねあったんですね、うん、でこれはね、ものすごくうまいスパイシーカレーとねコーヒーがね、あの出されてたんです。うん、でこのものすごくうまいっていうのは、このこれをされた方のね、あの奥さんがね、あのスパイス料理のあの研究家の方のようでした、ね、だからものすごく美味しかったんですね。でそのあのオタカフェがですね、についてはあの翌年にね、2009年にあのお店になるんですけど、あの飲食を提供する地域の交流の場であるっていうことと同時にね、あの観光案内所です、ね、観光案内所であって、あとは休憩場所です、お高の道のね、休憩スポットとしての役割もあるっていうね、そういうカフェ、あのどちらかというと行政とかがね少し入っているようなね、でもなんか全く新しいね、うん、あのなんていうかな、こうカフェがね、あの出来上がったわけですね。でお高カフェの代表のね、高浜洋平さんはね、あの東京経済大学の地域連携フォーラムに、ね、参加されたことをきっかけにね、あの町づくりに興味を持たれて市役所とかに、ね、うん、相談に行かれたみたいですね。その後にこ の, あの地域連携フォーラムをされていたあの福士正弘先生っていう、ね、先生と話をしたりね、そういうようなね、今福士先生、あのあれ東京経済大学の理事になってますけどね。
そうなんですね、
であのそれであの高浜さんはあの町づくりにね、あの本当に積極的に何かやりたいということでね、参加しようと思っておもてなし屋台をやり始めて、そしてオタカフェを、オタカフェはね、あの物件がね空いたのでね、それであの入って、はい、あの市もね、なんていうかな、こう協力してね入っていった
の、ね、そうなんですね。だ一応あれですよね、その立て付けとしては、はい、その市からの、
そうです、業務委託、
業務委託という形でオタカフェを運営されてて、箱は一応市が持ってるって感じ。
そうです、ね、
だけどなんかその原型がおもてなし屋台っていう、なんか屋台から始まってるっていうのは、
おもてなし屋台はなかなかなもんでしたね。
ああ、そうなんですね、うん、
であの高間さんはね、あのオタカフェ作られた後もね、オタカフェ作られた時、オタカフェの運営をねされるようになってからも、あの隣人祭りとかね、国分寺テーブルズといったね、あの国分寺の農産品を軸に、あの人と人とがつながる、生産者とあのなんていうかな、こう住民がつながるとかね、そういう取り組みをずっとされていますね。でこれであの国分寺の町にとってね重要な2008年、まあ、あの正確に言うとあのオタカフェはおもてなし屋台ですけどね、が、カフェスロー、くるみどコーヒー、オタカフェがね揃ったんですね。であのエポックメイキングの土地です。もしあの国分寺カフェ史とかっていうね、あの歴史をね誰かが後で書くことになればね、あの2008年という年はね、2008年からの始まりっていうようなね、あの賞のタイトルがつくようなものだと思います。
いや、それだけ2008年に集中してるっていうのは僕らも今回お聞きして初めて知りました
。そうだね、うん、
そうですね、本当にあのね不思議なことです。歴史っていうのは本当不思議だと思いますね、うん、で、それでくるみどコーヒーのことにね、あのちょっと話がをあの最初にしたいと思いますけどね、あのくるみどコーヒーと影山智明さんのことはね、第1回国分寺でカフェを作るのところでね、ゲストの方々からいろんなお話がありましたけどね、影山さんがくるみどコーヒーを作ったというよりもですね、2008年以降に取り組まれていることの多彩さっていうのはね本当にすごいなと思います。 でね、あの簡単にね、知らない方もいらっしゃるのでね、簡単にあの話をするとですね、あの影山さんがすごいなって思うのは、一番最初にマージュ西国分寺っていうね、緩やかにつながるあの家族の方も住まれてるねシェアハウスを、あの実家の跡地にね作られた。
これがだから、うん、くるみどコーヒーが入ってる建物、うん、まあビルなんですけど、うん、が5階建て で、
はい、
でその5階建ての1階にくるみどコーヒーが入っていて、うん、2階から上があの、まあ、シェアハウスというか、当時でいう、
はい、
あのコレクティブハウスっていう
形
だったんですけど、あの水回りとかは自分の部屋にあって、うん、ただあの共通の部屋があるっていう感じの建物ですよね。
そうですね、
はい、
そこができて、その少しあとね、数ヶ月後だったと思いますけどね、あのあの住民の方もそうだし、外の人も含めてね、交流できる場、いろんな形の交流できる場としての、あの特に、ね、子どもがね、あの使えるようなね、あのなんていうかな、こうカフェとしてのね、あのくるみどコーヒーっていうのを作られて、でその後はあのね、あのあれですね、すごいですよね、出版をやって書店をやってっていうね、特に出版のところではカフェから時代は作られるっていうのをね、あのなんていうかな、あのくるみど出版でしたっけ、その当時は。
そうですね、正確には別の出版社さんで出したものを、うん、あの再販という形だったんですけど、うん、あのくるみど出版からでいうと、うん、あの10年後ともに会いにだったりとか、うん、いろんな本を出してるっていう感じですかね、うん、
はい、で あそこでね、やっぱこの本がね、あのちなみに話ずれますけど、あのそれますけどね、あのカフェから時代は作られるがね、あのちょっとあの大判の読みにくい感じからね、あのおしゃれで読みやすいね、あの形になってね、すごい読みやすくなりましたね。
ありがとうございます、うん、ちょっと実は僕もこの時 あの再販に携わってたので、はい、とっても嬉しいです、うん、
でその後もですね、哲学カフェとかですね、哲学カフェのところで、影山さんの本に書かれてますけど、すごいのはあのパリのカフェ視察にですね、スタッフの方々と、
いやこれだからお店1週間ぐらいだったかな、うん、休んでみんなで行ったらしくて、うん、いやなんか僕らもいつかやれたらいいなと思うんですけど、うんうん、そこからあのそこで見たパリ あの光景をある意味あの参考にして、うん、
はい、
あの今の哲学カフェっていうか、あの朝もやですね、
はい、
生まれているという感じですよね、はいはい、うん、
そうですね。そしてあの2012年からは、後でもうちょっと詳しく説明することになりますけど、地域通貨ですね。そしてその後あの影山さん、田んぼ作りって言ってますけど、赤米のですね、あの作ってですね、それを今でもメニューで赤米あのくるみカレーとかですね、 やったりとかですね。あと2017年には国分寺の北口に、国分寺駅北口にくるみ堂喫茶店というあの2つ目の店を、ね、あのコンセプトをあの変えてですね、あのちょっとレトロ、昭和レトロモダンのですね店を作られて、その後2020年に分寺寮を作られるっていうようなね、今あの全部もう網羅してませんけど、こういったことはすごいことですね。そこに、あ、ごめんなさい、そこにあの鈴木さんがある時点から関わられてるということですよね。
そうですね、うん、自分が正確というか、ちゃんと働き出したのは2017年からなので、はいはい、くるみど喫茶店が開業してから3ヶ月ぐらい後かな、うん、はい、なのでここで言うと、赤米の最初の頃だったりとか、地域通貨の活動だ、まあ、大体全部関わっていきましたね、
はい、
はい、っていう感じです、
はい、で影山さんの考え方とか価値観はね、2冊出されてる、著書のね副題に凝縮されてると思います。私はもう最初に本当にあの感じました。2冊ともね、くるみど喫茶店で買いましたけどね、でね、タイトル言うとね、ゆっくり急げっていうタイトルで1冊目はね、で2冊目は俗ゆっくり急げっていうタイトルなんですけど、1冊目の副題はカフェから始める人を手段化しない経済というタイトルなんです。で2冊目はの副題は植物が育つように命の形をした経済社会を作るということでね、これはね本当に何て言うかな、カフェスローのね、ブレーンだった辻真一さんがね、何て言うかな、こう発表されたものにね匹敵するようなすごいね、ことをね言われてるというふうにね、なんていうか、それを手に取ってね読んでからやっぱり感じましたね。やっぱりこういうこれを感じている人が多いと思うので、 今影山さんはね、いろんな形でね、講師としてね、呼ばれることになっていると思いますね。で、先ほどありましたようにね、鈴木さんはね、一時期影山さんのカバン持ちインターンシップをされていたというふうにね、伺ってますが、先ほどのことに もう少し補足することとかありますか？
はい、ありがとうございます。そうですね、いやもう影山さんは本当偶発的にカフェを始められたところから、もうなんかカフェの可能性っていうものを、うん、なんかものすごくこう拡張された方だなとか勝手に思っていて、なんかその、まあ、出版とかお米作りとか、なんかそういったところまで、うん、カフェができるんだっていうところを、うんうん、なんか本当もう僕としても学ばせてもらったというか、それまでは結構自分自身は大学時代はラオスのコーヒーの産地に通ってコーヒーっていうそこにこう絞ってみてた感じはあったんですけど、もっとここを出す場とかでそこから始まる街みたいなところまでも広げて可能性がある。で、なんだったら影山さんはその先の資本主義みたいなところまで見てらっしゃるっていうところは、いやなんか正直最初はあれなんですよ、2012年の時とか2017年でアルバイト入社した時とか、はい、影山さんがこんなすごいって知らなくて、ただのただのって言ったら怒られそうですけど、なんかオーナーだと思って、ある時点ではなんか有名な人だったんだってようやく気づくみたいな感じだったので、なんかそこがすごい逆にいいなと思って、なんかちゃんとカフェとしてもしっかりしてて、でその先のことも見てらっしゃるっていう、なんかこのバランス感覚も含めて、いやもうなんかずっと尊敬する方だなっていう感じですかね。
はい、ありがとうございます。そうですね、影山さんとね、吉岡さん、高浜さんね、それぞれの方々の様々なチャレンジですね、それが2008年以降ね、我々の目を本当に引くっていうね、ことの状況になります。 でもね、それより重要なのは2011年以降にね、2011年に初めて開催されて、それ以降に毎年それからもう十数年経ってもね、開催されている国分寺のね、イベントブンブンウォーク、これ以降ね、3人の天使の方々もその中心となってね、新しいつながりの輪が国分寺の町にもたらしたことがね、非常に大きいということがねあると思います。
それまでは割とその、1970年代の頃から含めて、個人店がたくさんあるけど、個々で結構活動されている方が中心だったのが、このブンブンウォークでつながっていったかもしれない、もちろん見えないところでのつながりはあったかもしれないと思うんですけど、よりこう表出した形で生まれていったのが、なんかブンブンウォークというなんか認識で合ってますかね。
そうですね、とにかくね、輪になったということですね、それまで の国分寺はね、個人店が多いということでね、一匹狼の人多いですからね。
カフェやられてる方って、僕らも含めて若干そういうところあるかなと思うんですけど。
ただそれがね、70年代には緩やかにね、こうお店の店主とかスタッフ同士がね、緩やかにつながってただけなんですね。 でもそれはね、それでよすごい良かったことなんですけど、それが緩やかにね、本当に輪になっていったっていうことがね、大きいことですね。でブンブンウォークはね、毎年11月中下旬にね、2週間ほど開催されるね、イベントなんですけど、他の町と違うのはね、他の町は自治会とか商工会っていうところが主導してたりしてね、本当の意味でのボランティアによってね、お店や個人がね、自分たちで動いて作り上げていくっていうね、他の町にはね、ちょっとあんまり例を見ないようなね、町ぐるみの、自発的なイベントだっていうところが違いますね。であとこれはね、2014年にね、3つのお店の店主の方々がね、たまらびっていう雑誌でね、集まった座談会に書かれてることなんですけど、ちょっと驚きましたね、これね、ブンブンウォークの始まりっていうのはね、カフェスローの吉岡さんがね、ギャラリーウォークをやりたいなっていうふうに発案してたらね、ブラブラマップっていうマップを作ったね、国分寺盛り立て会代表の保坂和夫さんに声をかけられて、最初にね、でその後ブンブンウォークの事務局をされている奥田大輔さんとかね、それからオタカフェの高浜洋平さんにね、相談されている中で、なんとなく第一回が実現させてしまったっていうね、それがねすごいなと思いますね。よくこの人たちがね、そういった形でね、やっていったなって思いましたね。で2012年の2回目からはですね、 影山さんが地域通貨分離を軸にね加わられたっていうことでね、ウンブンウォークはねさらにパワーアップしていきます。でここのこの2012年の第2回から影山さんが加わったことでね、あのブンブンウォークの形が本当にこうなんていうか中心がねあって輪になってるっていう感じがね見えてきたなっていうふうにね、その時には実は私思いませんでした。その後に思いました。それから本当に2014年頃に思いましたね。で、本当にそれでね国分寺の町にあるね何か他の町とは違う何かがねここから生まれたっていうようなね感じをその当時受けました。で影山さんはね本当に何て言うかな そういった文文奥に加わっていったことでね名前と顔が一致する人が多くなったっていう、これ本当に重要なことですね。そして一緒に何かをやる仲間が格段に増えたっていうことをおっしゃってますけど、ブンブンウォークはそういうものをねもたらしたっていうことだと思いますね。であともう一つね重要なのは2012年からね始まった地域通貨分離、これもね国分寺の町にとってね大きな出来事だったと思います。でこの2つがね両輪の輪になっていったっていう印象をね受けましたってその時受けませんその何年か経ってからあそういうことなんじゃないかっていうふうにね受けた人は多いと思います。で地域通貨はねコミュニティのつながりを深めてね地域を活性化することを目指してね導入されるというものなんですけど、地域通貨分離にはね他の地域通貨にはないねそこに紙の地域通貨分離にメッセージを書くことができるっていうねこうすごい特徴があるためにね通貨でありながら人と人とがつなぐメッセージによってねつながるっていうね緩やかにつながるっていうねすごい面白さがあります。このことについてね最近ジャパンタイムズっていうところがねこのことをね統計大の統計大でねコミュニティ経済学っていうのを教えてる栗田健一さんという方がね2024年2月10日付のジャパンタイムズでねインタビューを受けてこのことを話してるんですけど、栗田さんはね、古代の贈与の社会的伝統を彷彿とさせ現代の文脈で活性化されていると私は考えています。それは資本主義システムとは異なる原則によって推進される経済を生み出し新しい経済パラダイムの可能性を垣間見せてくれるというふうにインタビューに答えているんですね。で、地域通貨分離というのはそういうものかなというふうに思いますね。でちなみにカフェスローではですね地域通貨生系を発行していますけど日本全国の地域通貨に対応しているそうです。はい。で、いずれにしてもねこの2つ繰り返しになりますけどブンブンウォーク地域通貨分離の2つはね国分寺の町にとって大きかったっていうことなんですね。でこのことについてね田口さんどんなふうに地域通貨分離とブンブンウォークについてね考えられてますか？
そうですね去年初めて喫茶そらくらげとしてもブンブンウォークに出させていただいて、でブンブンウォークの開催するにあたっての準備を、はい、各出店する店主さんというかねスタッフが、はい、集まって、はい、なんかこう資料をパンフレットまとめてとか、はいはい、こういうそういうボランティアをする機会があったんですね、はいはいはい。でやっぱその時に本当に影山さんのさっきのコメントであったように あそこのお店の店主さんって誰々さんだったんですねっていう顔と名前が一致することが本当にあって、なんかこうなんていうんですかね、なんかこう一緒にそのブンブンウォークを作り上げるとか一緒にそれを参加しているっていう仲間意識みたいなものをやっぱりその準備をやるときにすごく一個人として実感する機会になりましたね。
なるほど。地域通貨分離についてはどうですか？
地域通貨分離については僕その分離寮に入った時に最初ウェルカム分離って言って、はい、500分離くらいもらえるんですよ、はい、でやっぱりみんななんかシェアハウスの中で、はい、ちょっとこれ誰か手伝ってよとか、はい、イベントやるよってなった時に、はいはいはい、やっぱり分次で支払うことをすごく歓迎される、う
ん、なるほど。
むしろこうお金で払うことがちょっとナンセンスなくらいな感じで分次で払った方が好ましいっていう文化は結構衝撃的でしたね、
はいはい、いやそもそも分次は稼ぐのにも結構ね
そうだね、
大変でちゃんと国分寺の中で誰かに感謝されないと稼げないっていうところなので、ね、こうある意味分寺持ちっていうのは、はい、なんかそのお金持ちよりもなんかちょっと得が高 い, い
うそうだね、得が高いね、
得が高いという
か分かんないですけど、みたいなところでやっぱそもそも渡せる分寺を持ってるっていうところの時点でね、すごいところはあったりするよ、
ね、そうだね、
はい、ありがとうございます。そうですね、今分寺寮のお話が出ましたけどね、田口さんと鈴木さん、田口さんは今お住まいで、鈴木さんは以前分寺寮におられたということですけど、
私も住んでました。
あ、そうですね、そうです、すいません、
ちょっとの間
第1話で話したこうワインボトルを掲げて通うところからいつの間にか住んでた、
住んでたってい
うすいません、3人とも分寺寮に住まれてて関わられたっていうことですけど、ちょっとね、なんて言いますか、国分寺でね、影山さんのされてることがね、ヒッピーたちのされてることにちょっと似ているなっていうところがね、すごい感じるところがあってね、1960年68年に国分寺でね、ヒッピーたちはコミューン作ってね、自分たちの居場所、コミューンを作って、そして自分たちの居場所としてのカフェであるホラ街っていうのを作ったですね、部族って自分たちに名乗ったヒッピーたちがね。
コミューンっていうのはその要はこう共同で住む場所みたいなところ、
ね、原始共同体のような
原始共同体、
うん、ちなみに部族はね、自分たちでなんていうかな、こう北口にあったね、アパートをね、アパートのなんていうかな、8割ぐらいの部屋を借り上げてね、でそこで共同でね、多分ね2人で1部屋だったんじゃないのかな、で住んで、それで自分たちの理想を実現するためにっていうことでねやってたんだけど、なんていうかな、お金とかの管理はザルにお金を入れて必要な人が入れて取っていくみたいなね、そういうことをやっててね、それでダメになっていたんですね。でちなみにね、この話ずれますけどね、第1シーズンで やった中でね、最後に話したイエスの箱舟っていうね、共同体っていうかね、宗教をキリスト教をベースにした共同体があってね、あるんですけど、この人たちは部族と同じようにザルではないですけど、缶の中にお金を入れて自由に取っていくっていうことをねやってたのに、この人たちはその後ね一人のメンバーもかけないで今でも福岡で共同体を作ってるんですね。だから、まあ、余計な話になりましたけどね。
ちなみに文治寮でも似たようなことがあって、はい、共用財布っていうのが実はありまして、はいはいはい、これ、まあ、話で怒られたら僕は怒られるといいんですけど、最初の頃共用財布担当大臣っていうのやってて、はいはい、でみんなで例えば油とか、はい、なんかそういうものを、まあ、普段使うものは基本的にこう、はい、ちょっと1000円ぐらいずつ出して管理しようってやってたんですけど、はいはい、ある時からこうみんながこうね手に取れる場所に置いてたらお金がなくなっていきました。
いやそれはね、
それがですね2ヶ月続いて、うん、でなんかまず真っ先に疑われるの僕ですよね。僕も自分の第二人格がなんか奪ってるんじゃないかって気になってきてそれですいませんってことで自分がこう部屋に持って帰ったっていうのがあったんですけど、その最初の部族の話を聞いて、うん、いやお金の管理はちょっとちゃんとしなきゃいけないなっていうのはちょっと改めて思った
やっぱりね、そうなんですね、多分ね分寺寮ではね月2回でしたっけ、みんなで話をするっていう、
ね、はい、
ミーティングがあるっていうことですけど、そういうようなことの積み重ねがね、今日なんていうかな、こうなんていうかな、コミューンであってもそれの薄い形であってもね、やっぱりすごい重要なはずなんですよね。でただね、それをね、そういったことをね、どう考えてもそこまでいかなくてもね、そういうようなものを違う形で現代に蘇らせるようなことを影山さんはやろうとしているような気がするんですよね。だからヒッピーたちがね、理想の実現のためにまずコミューンを作って、で生活できないからって言って屋台引いたりとかね、屋台のラーメン屋引いて儲かったそうなんですけど、ヤクザに睨まれて北口の駅前でね、なんかヤクザに睨まれて蹴散らされて、
あ、そうなんですか。
それでしょうがないからカフェをね DIY で作って、でカフェやったらねロックかける店その当時なかったので、東京に行けもなかったそうです。
そう
なんですね。1968年にだってロックのレコード手に入りませんからね。そういった店を作ってやってたんですけど、影山さんがね、先ほどの話の繰り返しになりますけど、 マージュ西国分寺っていうのを作ってね、その後にくるみでコーヒーを作ったっていう順序がね、なんか似てるんですよね。うん、
あ、ここでもなんか若干僕は、うん、どちらかというと分寺寮の方がやっぱ近いかなっていう感じがあって、
ま
あ、
そうですね。だからマージュ西国分寺を作ってくるみでコーヒーを作って、その後やっぱり分寺寮っていう形でマージュ西国分寺をね、もっとこうなんていうかな、こうディープなものにね、
そうですね、
していったっていうところがね、やっぱり影山さんの思いがね、やっぱりなんかそういうものの形にねなっていったっていう、
まさにそこはそうで、影山さんのその実は分寺寮の立ち上げの時も、はいはい、自分も少しまあ見てたりもしたんですけど、うんうん、はい、やっぱりそのお金を半分にして暮らすっていうところが文字量の一個キーワードとしてはあって、でその逆に背景にあるのはなんか自分たちで仕事を作っていくとか自分たちで暮らしを作っていくってなった時には、ある意味昔のヒッピーがこう志した理想的な部分もそうですけど、にはやっぱりその生活コストを下げなきゃいけないっていう、でやっぱそこの一つとして家賃3万円で住めて、そこで人とも関わりながらなんとかとりあえず食べるものとか、うん、着るものとか、うん、食うものには困らないみたいなところの、インフラとしてあるっていうのが結構分寺寮の本質なんじゃないかなと思うので、うん、なんかその部分は結構ヒッピーとその部族がやってたコミュニティと近いところはきっとあるんだろうなって思ったりはしますね。そうですね、
うん、いろんな形でねそういうことをチャレンジされてる方っていうのは今ねやっぱりこうメディアに取り上げられるようになりましたね。特にダメレンって知ってますか？ダメレンというのはね、ペペ長谷川とかね、上永さんという人がやってるね、なんていうかな、こうなるべく働かないで生きていくっていうことをね実践して、それを週に2日しか働かないとかね、そういうのでねやってる人たちがいてね、高円寺のなんていうかな、素人の乱のね人たちの仲間なんですけどね、そういった人たちがいて、そういったものがねやっぱりメディアで取り上げられるようになって、つい最近本を出しました。先月だったかな、先月ダメレンの本が出てね、ペペ長谷川さんという人は亡くなっちゃったんですけどね。
ああ、そうなんですね。
対談でね大変面白いです。いろんな挑戦があるのでね、まあ、ちょっと大変余計な話になりますねでそれであれですね、形式的にね、ヒッピーたちがやろうとしたことと影山さんがされているということは似ているということなんですけど、影山さんはカウンターカルチャーではないっておっしゃっててね、でその通りだと思います。でだけど影山さんの、ね、されていることっていうのはやっぱりね、富とかね名誉とかよりも人と人とがつながって何かが生まれることの方がね大事だよっていうことでね動かれてる、そういった場所や仕掛けを作ろうとしてるっていうことがねやっぱりすごい重要だなっていうふうに思いますね。でしかも影山さんはねヒッピーたちがねもう失敗でね当然計画ないから失敗ですよね。ビジョンもないしね、思いだけがあったっていうね、パンクロックとかそういう感じですよね。でそれでそうじゃなくて熱い情熱とシビアな計算の両方を持ってね、別な方法で同じような思いの、ね、ことをやってるっていうのがすごいなっていうふうに思いますね。
ロマンとソロバンの、
ね、そうですね、そういうことがねすごく感じますね。で、そうですね、分寺寮についてね、話をしてきましたけど、そうですね、分寺寮のねイベントとか楽しそうですけど、そのあたりはどうですか、3人と文字寮住まれてるっていうことで。
このあたりトシちゃんどうです？
いや僕文字寮に住んで1年半くらいになるんですけど、
はいはい、
ほぼイベント出てなくて、
うん、そうなの
なんかいやっていうのはその自分の暮らしの中に、はい、その住人以外の地域の方とか全然地域じゃない遠方からなんか北海道からやってきましたとか沖縄からやってきましたみたいな人たちが、はいはいはい、うん、暮らしの中にいることがすごく自然なことであって、あえてまあもちろんイベントもたくさんやってるんですけど、イベントに参加しなくても普通に晩飯食べてたら、あこんばんはみたいな感じでなんか来てる人とおしゃべりをするみたいなことがすごく日常的にあるので、なんかこうそうですね、イベント全然参加してない
あれですか、食堂とかのイベントもですか？
あ、文字食堂。そうですね、僕ちょっと初めましての人とおしゃべりするのちょっと苦手で、
コーヒーも飲めないし初めましての人とお話しするのは苦手だ。
シェアハウスに住んでるっていう
でもね、そういうような考え方の人が いることが重要ですよね。だからいろんな人たちがいて、うんうん、共有できるっていうことがね、うんうんうん、すごい重要だと思いますね。
いやまさにですよね、うん、なんか文字部の面白いところはだっとしたみたいな関わり方の人もいれば、うんうん、もうがっつりイベントを企画してみたいな人もいて、うんうんうん、なんかそこが入り混じってでもなんか同じ空間に暮らしてるみたいな、うんうん、なんかそのカオスさがね、
う
ん、
そうだね、
そうそう、なんか良かったりもしますね。
そうですね、そう思いますね。なんかビール飲みながらマラソンやってる人たちもいて、
ね、って言いますね。
なんかあれいいのかな、ね、いいのかなって思ってね、SNS
だいぶコアな話をしてるので多分聞いてる方も分からなくて全く当たり前だと思うんですけど、はい、
でも私が初めて来た時の文治寮はまず屋上で早朝から能を踊ってる人がいて、で廊下に出たら中庭があるんですけど、朝から焚き火をしてる2人組で、焚き火で燻製、いろんな食べ物をひたすら燻製して食べ比べるっていうのをやってて、で食堂に戻ったらなんかミュージカルでも見てるのかなと思うぐらいノリノリで朝ごはん作ってる人がいたりとか、なんかあとテントサウナやってたりとか、夏になったらプールが開かれたりとか、なんか本当になんかカオスっていう、
カオスだったね、カオスだね。
確かに僕文治寮に住んでた時、朝起きるのは大体その子どもの遊び声か農家っていう、
なるほど、
天井が近いんで、
なるほどなるほど、
すごい分かる
もともとの古い社員寮でね、非常に壁薄いそうですからね。
ちなみに近所の人がですね、農の声を聞いた時に、どうかあそこじゃないであってほしいっていう、なんか願ったぐらい、近所でも有名になってたらしくてですね、なんか近づいてた時に、あ、やっぱあそこだったんだってことで、なんかそのちょっとなんか謎が解決されたみたいな、そういうこうちょっとアナーキーな場所になっている感じですよね。
でもまあそうですね、もう本当にいろんなね、いろんな個性をも持った方がね、カオスのように見えながらも月に2回ねちゃんとミーティングをやってね、みんなでね、仲良くね、暮らすっていう、仲良くっていうか距離を取ろうとする人は取って、近く行く、行こうとする人は近くっていうことで、進まれているようなことをね、SNS を読んでるだけの人間にとってはね、感じますけどね。
いやまさにそれで、ここで最後にしますけど、その要はその文字量がなかったら、この喫茶スラクラゲは確実に生まれてなかった、
うん、そうだね、
あるので、なんかそういうこう一つの、人と人とをつなげる場って一言で言うとそうですけど、何かそのいろんな人がいる中とかいろんな価値観に触れる中での生まれてくるものっていうのは、なんか そこの場が持つエネルギーっていうのはものすごくあるなっていうのは改めて思いますよね、はい、
本当に重要なことですね。影山さんがの思いで作られた仕掛けの中 で、
ね、
本当に出会った方がね、
でごめんなさい、もうちょっと最後で、はいはい、もうちょっとだけ話すと、その文字量が生まれたのも、やっぱりその地域通貨文字のまずミーティングがあって、そこで影山さんがこういうことやりたいっていうので物件見つかっていろんな仲間が生まれたりとか、でそこをたどるとっていうところなので、やっぱりなんかテーマに戻りますけど、2008年のカフェが生まれたところから文字が生まれて、文字寮が生まれて今僕らがいるっていうところもあるので、いやなんかそこの積み重ねって改めてすごい
な、すごいね、
なるほど、
はい、聞いてました。
本当にそうですね、2008年からの始まりっていうことがね、お話を伺ってね、すごくそうだなっていうふうに感じました。で本当はねもっと3人のね、吉岡さん、影山さん、高間さんたちがねされてきたことを紹介したんですけど、そろそろ時間がね近づいてきました。そうですね、詳しくはね、できればもうこれを聞かれて興味を持たれた方はね、影山さんが書かれたね、ゆっくり急げ、俗ゆっくり急げ、2冊の本をね読んでいただければと思いますね。それから吉岡さんについてもね、カフェがつなぐ地域と世界の後にスローなカフェの作り方っていう本を出されてますので、そういったものをねウェブサイトだけではなくてね手に入れて読まれてはいかがかというふうに思います。で、あと高浜さんとオタカフェについてはね詳しく説明することができませんでしたけど、オタカフェのウェブサイトをね見ていただいてですね、いろいろね興味を持っていただければと思います。で少しねオタカフェについて補足するとね、オタカフェというか高浜さんについて補足すると、高浜さんはね水の学校という学びのイベントをね2010年にされていてね、これはね国分寺の自然についてね、水っていう切り口からいろんな方々、有名な方々も入ってますね。 そういった講師の方々が語ってね、アクティブに学ぶっていうね、非常に意味のある取り組みだったと思います。
そうなんです。国分寺水、うん、とっても有名ですもんね。
そうですね。ちなみに高浜さんね、越してきて、おもてなし屋台をする直前まではお高の道があるって知らなかったそうですね。
そうだったんですね。
本当知らなくて、それで行ってみてだんだん興味持たれて、重要だというふうに思われたみたいですね。でちなみにその中で講師の一人として、さらば国分寺書店のおばばでね、デビューされた作家の椎名誠さんが講師としてね話されてたんですけど、それね、高間さんのねウェブサイトに載ってるインタビューの話を見るだけでも面白いです。なんかね、いきなり紹介もする前に紹介する前に椎名誠さん入ってこられて、でいきなり話をされて、司会が紹介する前にですよ。でそれで大丈夫かなって思ってたら、ちゃんとテーマの話をうまく話をされて、そしてみんなが面白いなってなったところで、ちょうど講師のね所定の時間になったっていうね。高間さんそれ驚いてましたね。驚いてでまあそういったねところがあります。補足はそういったことですね。でまだね本当に説明しきれないことばっかりです。時間がいくらあっても足りません。でまとめる時間になってしまいました。ゲストの皆さんですね、今回のテーマ2008年からの始まりっていうことについてね、これまで話をしてきたことについて、どういうふうに考えられたのかね、最後にねまとめとしてね、お一人ずつね感想などを聞かせていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そうですね、なんか2008年から本当におたカフェも小さい屋台が始まりだったりとか、こうなんか何気ないこう誰かのアイデアとか、ちょっとやってみようみたいな小さなチャレンジをなんか やることが、こんな風にこう時を経て大きくというか積み重なって、今もう私たちその重なりの上で私たちのお店がなんか生まれてるんだなって思うと、本当に本当先輩たちがやってきたことは尊いなと思いますし、私自身もお客さんもこうちょっとしたチャレンジをこの喫茶空クラゲで一緒にやっていきたいなって改めて思いました。
はい、ありがとうございます。はい、
そうですね、本当にお話を伺って、こう僕は国分寺に来てまだ1年半とかなんですけど、それでも気がついたらその国分寺の歴史の文脈の上に立っているし、なんかまあちょっと言い方あれかもしれないけど、一番最前線にいて、自分たちが今歴史を作る側になっていて、またそれが誰かの土壌になっていくんだなって思うと、なんか本当にこう歴史を捉えることで自分たちがやっているお店のなんか意義みたいなものを改めて再認識させてもらったなって感じました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、最後にお願いします。
はい、ありがとうございます。そうですね、第1回から3回まで、まあ、ここまで来て、ね、その昔のところから今2008年でカフェが生まれてっていうところで、いやなんかもう本当2人と基本的には同じなんですけど、自分としては、タイトルのカフェから国分寺は作られるっていうところで、なんかそれがちょっと伏線回収されてる感じが徐々に、いや本当にそのカフェでね、いろんなカフェがあって、でかつそこがいろんな形で派生してきて今の、まあ、自分たちがあるし、いろんな国分寺の風景があるんだなっていうところで、そのカフェが、ね、一つのカフェだけだったらこうなってたかなかったのかもしれない、なんかいろんなものが複数でこう作用することによって生まれてるものっていうのは、なんか改めてとても面白いなと思いましたし、自分たちもそこの一員として頑張れたら嬉しいなっていうのをなんか思ったという感じですかね。
はい、はいはい、ありがとうございます。ここまで喫茶空クラゲ共同代表の鈴木博樹さん、稲垣すみれさん、田口俊博さんの3人にお話を伺いながら進めてまいりました。鈴木さん、稲垣さん、田口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
国分寺レイディオ、
これでカフェから国分寺は作られる第3回2008年からの始まりを終了します。ご意見やご感想などありましたら、東京経済大学地域連携センターまでメールでお願いします。メールアドレスは crc@ s.tkuac.jp です。次回第4回はサードプレイスからの発信というテーマでお話しする予定です。パーソナリティはライターの近松笹右衛門でした。最後までお聞きくださりありがとうございました。次回もお楽しみに。